どうも、コータの養生チャンネル、早川コータです。山梨県伊佐温泉にあります漢方専科沢田屋薬房で漢方相談や健康相談をしております。この番組は毎日10分、皆様の心と体の健康のサポートのような情報を、私、国際中医師の早川コータと、はい、アシスタントの猫林さんとで今日もお伝えしていきたいと思います。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい。12月30日ですね。今年もね、残すとこあと2日となりました。僕のお店もですね、今日で、今年の営業をね、終了したいと思ってます。まずはですね、今年1年、たくさんのね、お客さんに来ていただいて本当に感謝しております。あとですね、オンラインセミナーの方も今年からスタートしたんですが、この番組のリスナーの方もですね、たくさん、僕のね、セミナーの方にも参加していただいてですね、本当感謝しております。来年もですね、ぜひね、毎日10分程度ですが、皆さんに心と体の健康のサポートになるような情報をお伝えしていきたいと思いますのでね、猫林さん頑張りましょうね。はい。なんか猫林さんもね、ちょっと結構気合入ってますね。はい。12月30日なんですが、この日はですね、結構お餅つきするね、ご家庭とかが多いんじゃないでしょうか。お餅つきは結構この12月30日にやることがね、多いっていうのは、例えば12月の29日はですね、まあ、く餅なんて言ってですね、9がつく日に餅をつくとですね、くを持つなんて言ってですね、あんまり縁起が良くない、苦労を持つなんて言ってね、縁起が良くないようなんていうことで、29日に餅はつかなくて、結構30日につくっていうなんて言われてますよね。でね、12月31日はですね、すぐね、次の日にお供え餅を飾ったりするので、31日に餅をついたんではですね、二段重ねに、するね、お供え餅がですね、固まらなくて、餅が沈んでしまってですね、なんか縁起が悪いということで、31日もあまり餅はね、つかないそうなんですね。でもなんかね、僕も調べたら、29日にね、お餅をつくのは、29なんで、非風の風ですよね、には。で、9が9なので、福って言ってですね、福が来るなんて言って縁起がいいなんていう風に、言われてるところもあったりしてですね、29日に餅をつくなんていうところもあったりするぐらいなんで、まあ、こういうね、なんか、いわゆる縁起を担ぐのもね、まあ、ちょっとなんだかななんて気もしますので、まあ、あんまり気にしないでね、皆さんのご予定とか、やりたい時にね、餅つき楽しくやったらいいんじゃないかなと思います。今年はね、新型コロナウイルスの影響で、大勢が集まってお餅つきっていうのはなかなかね、ちょっと開催されないところが多いと思います。で、年明けとかになるとね、幼稚園なんかとかね、保育園なんかで、餅つき大会なんかをね、毎年やってるなんていうところもあるんですが、まあ、ちょっと今年はね、開催が難しいってことで、そういうイベントを楽しみにしてる方はね、非常にちょっと、寂しい思いをされるかもしれませんが、またね、落ち着いたらみんなで楽しく餅つきできると思いますので、その日までですね、ぜひ、その力は蓄えておいていただいてですね、今年はね、ちょっと少人数での餅つきになったりとか、買ってきたお餅とか食べる方も多いかもしれませんが、ぜひね、お餅を楽しんでいただきたいなということでですね、今日は、お餅のですね、薬膳的な働きと食べる時の注意点ということをですね、12月30日ですのでお伝えしていきたいなというふうに思っております。お餅なんですが、僕ね、お餅はすごく好きなんですね。でね、子供の頃からですね、なんといってもですね、お餅の好きな食べ方は磯辺巻きなんですね。醤油つけて焼いてですね、海苔を巻いて食べるんですが、すごく大好きで、まあ、僕もともと焼き海苔自体がすごく大好きで、人生最後に何食べるなんてね、よくテレビ番組とかでもタレントさんに聞いたりとかしてますよね。僕は多分ね、白いご飯と焼き海苔とね、お醤油があったらもう幸せですね。ちょっと今唾が出てくるぐらいですね、ちょっとね、想像しただけでこうなんかお腹空いてきちゃうんですが、それぐらい焼き海苔が好きでですね、これをね、焼きたてのお餅にこう巻いて食べたらね、めちゃくちゃうまいですよね。なんかお餅食べたくなってきました。そう、お餅が好きな話じゃないですね。今日はお餅をね、薬膳的な働きですね。はい。お餅はですね、もともと、薬膳的な働きはですね、補中益気といってですね、胃腸のですね、消化吸収力を高めて、体に必要な栄養素を補うという役割があります。そしてもう一つがですね、運中止利といってですね、胃腸を温めて下痢なんかを止める働きなんかもあると言われてます。 ちょっとまとめるとですね、もち米というのはですね、体を温める温性の食材で、胃腸の機能を高める働きがあってですね、胃腸が弱いですね、気血両虚の方、これはね、元気とか、血液が両方不足しちゃっている、まあ、体が弱っているようなタイプのことを簡単に言えば指すんですが、こういう気血両虚の方とか、あとね、体を温める力が不足している陽虚タイプなんていう方には非常におすすめの食べ物なんですね。で、もともとお餅というのはですね、やっぱりお祝いの時に食べますよね。もちろんお正月もそうですし、多分節目節目のね、お祝いの時に、例えばひし餅とかですね、かしわ餅とか、いろんなお餅にしたもので食べるぐらいなので、非常にですね、昔は高価で、そして栄養価が高いもの、晴れの日しか食べれないようなものということで、重宝がられていました。栄養価がですね、昔はね、今みたいにたくさん食べ過ぎたりすることもなくてですね、栄養価の高いものを食べる機会が少なかったので、昔はね、きっと重宝されたんじゃないかなと思います。まあそんな特徴を持つもち米なんですがね、お餅の、なんですが、どんなことでも言えるんですがね、万人の人が食べていいというものもないし、体調とか体質によってはですね、食べ方に注意が必要なこともあるんですね。で、さっきですね、もち米は体が弱っている人とか胃腸が弱い人にいいですよなんて言ったんですが、実はですね、栄養価が非常に高くてですね、エネルギー補給にはすごくいいこのお餅なんですが、実はですね、もち米自体がですね、非常に消化は良くないんですね。なのでね、胃腸にいいなんて言いながら消化に悪いなんて言うとね、何なんだって気がするかもしれませんが、実はですね、このもち米系のものを食べるときには食べ方というのが非常に大事なんですね。で、これはちょっと後でまたお伝えしたいと思います。で、もち米を食べる時の注意点はですね、そういうね、ちょっと胃腸の弱い方は注意していただきたいのとですね、あともち米はですね、ヒスタミンといって、アレルギーの症状を悪化させるようなもの、簡単に言えばですね、そういう物質が入っているので、もともとですね、副鼻腔炎とか、アトピーとかですね、そういうアレルギー性の症状を持っている方なんかはですね、お餅の食べ過ぎにはですね、ぜひ注意していただきたいと思います。毎年ですね、お正月明けになるとですね、副鼻腔炎を悪化させたりとかですね、皮膚炎が起きたりとか、アトピーがひどくなったりとか、結構アレルギー系のね、商談が非常にお店で増えるんですね。これはですね、結構もち米系のお餅を食べ過ぎたりする方が多いこととか、あと糖分を結構取りすぎる甘いものを食べますよね、お正月ってね。なので甘いものを取りすぎてですね、皮膚とか粘膜が弱ったり、体の中でね、中学だとドロドロしたものができてしまう。お餅もね、こうもちもちしてるので、ドロッとしたものが体でできるなんていうふうに薬膳では考えるので、そこにですね、砂糖が加わるとですね、加速度的に体の中で痰湿というですね、ドロッとしたものができて、体の中でいろいろ悪さをしてしまったりするので、ちょっと注意が必要なんですね。あとですね、もともともち米は体の中で熱を高めたり温めたりする働きがあるなんて話をさっきしましたが、実はですね、もち米を気をつけてほしい方がですね、薬膳的にはあと乳腺炎とかおできとかですね、そういうね、炎症系の症状が出てる方、それだけじゃなくてですね、基本的に、丸々炎、要は炎症の炎という字がついてるような症状を持ってる方は、もち米を使ったね、お餅とかそういったものの食べ過ぎには注意していただきたいと思います。体の中で熱をこもらせるので結構ですね、この炎症というものがひどくなっちゃうので、実は注意が必要なんですね。で、こういうお餅もですね、まあ今みたいにやっぱり栄養過多の方が多いので、昔の方みたいにですね、たくさん食べてしまうとですね、どうしても栄養過多になりすぎたり、体の中で悪さするので、あまり食べ過ぎないように注意してほしいなというふうに思います。で、食べるときにですね、おすすめの食べ方があるので、最後ご紹介したいと思います。まずね、一番おすすめなのが、やっぱり大根ですね。つきたてのお餅をですね、大根おろして食べるとね、非常に美味しいですよね。これは僕もね、磯辺巻きの次ぐらいにですね、大好きな食べ方なんですが、実はこれ非常に理にかなっていてですね、大根には消化酵素が含まれていて、消化しにくいお餅の消化を助けてくれるんですね。なのでちょうどお正月はですね、お雑煮の大根もありますし、大晦日煮物を食べたりもしますし、あとナマスですね、紅白のナマスを食べたりしてですね、結構大根食べる機会が多いんですよね。なのでお餅を食べるときはお漬物とかでもいいので、ぜひね、大根を一緒に食べるとですね、すごく消化を助けてくれるのでおすすめです。あとですね、僕が大好きだといったですね、焼き海苔ですね。 だから磯辺巻きなんかも非常に理にかなっていてですね、お餅はもう本当ね糖質の塊みたいなものですよね。でそこに食物繊維を含んでいてミネラル分も補えるこの海苔を巻いて食べるというのはですね、なかなかこれ理にかなってるんですね。なので、海苔もたっぷり巻いてですね、大根おろしとかもたっぷり用意してお餅を食べるとですね、すごく消化も助けてくれるしバランスも取れるのでおすすめだと思います。あと毎年ですね、お餅を喉に詰まらせるという事故が非常に多く発生します。で先ほども言いましたが、お餅というのはですね、残念ながら消化はあまり良くないので、ぜひですね、小さなお子様とかお年寄りが食べるときは小さく切ってですね、柔らかく煮込んだ状態で、お餅は食べてもらった方が安全だと思いますので、ぜひですね、食べるとき、事故がないようにね、食べていただきたいなというふうに思います。今日はですね、12月30日ということで、お餅つきをされる方が多いのでね、お餅を食べる時の注意点と、あとお餅の薬膳的な働き方についてお伝えさせていただきました。今日も聞いていただきありがとうございました。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科サーター薬房の早川浩太でした。ではまた明日。